皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッスレイブンズナイトでございます。はい、今日はちょっと、プチ放送でございます。はい、今日アリスさんは、
はい、
音声のみでのお参加ですかね。
はい、
はい、こんばんは、マイドで
ございます。ちょこっとだけ
ちょっとね、いろいろとございまして、そう、今日もね、こんばんはでございます。泉さんこんばんは、毎度でございます。さくらさんこんばんは、毎度でございます。ちょっとアリスさん聞いてくださいよ。
何ですか？
ちょっとね、やらかしというか、大変なことになってまして。
何ですか？
ほら、レイブンズナイトってさ、一応本編の動画のアーカイブが YouTube で残ってるじゃないですか。
うん。
で、一応ね、音声のみのアーカイブをですね、一応残してるんですよ、うん、全部。
うんうん。
はい。で、音声のみのアーカイブを全部残してるんですが、はい、ここ最近の、はい、レイブンズナイト、なんだったっけな、レイブンズナイト、第749回放送あたりから、ですね、はい、録音環境、ラジオ、音声のみを取る方の録音環境をミスってましてですね。
ええ。
俺の声しか録音できてなかったっていう。BGM もアリスさんの声も録音できてなくてですね。
一人語り？
俺の一人語りになってしまってたっていうね。
お
ー、はい、っていうやらかしを。で、実を言うと、それって一応ネトラジでの放送もやってるんですけど、そのネトラジがね、
うん、
なんだったっけ、言うたら俺の音声だけ放送して、一体何のラジオか分かんないような番組っていうことでございます。まず、篠森千佳さんもこんばんは。バントからイグニッションまで集合。つばきさんもいらっしゃいませ。こんばんは。はい。私の一人語りがね、まだ聞けるかな。レイブンズナイト、740、ちょっと慌ててね、修正しないといけないなと思っててですね。そうで、何でしたっけ、そう、一応その音声、まあ今はね、 YouTube でちゃんとアーカイブが残ってるんで、もう YouTube のアーカイブから MP3 音声だけを引っ張り出して加工するという作業をですね、うん、やらないといけないっていうことが発覚しまして。
何話分ぐらい？
749、50、51、52ぐらい。
うわ、大変じゃない。
そうね、プチ放送も間をあれすれば、まあまあまあ、一応それはね、そう、音声っていうか、動画をダウンロードするのに時間がかかるぐらいで、
うん、
自身のね、配信の、うん、動画に関しましては自分でね、ダウンロードすることができるようになってるんですよ、 YouTube ちゃん。
うんうん、
そうそうそう。で、それで、動画をダウンロードして、その動画から MP3 に変換して、って感じにすれば大丈夫かなって思ったりしておりますが、まあそんなね、トラブルを、発覚しまして、明日の休みにそれをやらないといけないなと、思った今日この頃でございます。こんばんは。まあ、なんだったっけ、今日は、レイブンズナイト、雑談配信ということでですね、まぁ、あ、ちょっと、最近あった出来事とか、そういったのも含めてですね、葵さん、こんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そう、そんな感じでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は第何回放送だ？レイブンズナイト、プチ放送でございます。よいしょ。第754.5 回放送。まあ、もうそろそろ18周年記念とかね、来る可能性はありますけど。うん、はい、まあそんなわけで、レイブンズナイト、今日も最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。 ポチッとな。皆さんこんばんは。レイブンズナイトプチコンプチのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ、配信する、こういう BGM もなくてマウスのカチカチカ音だけが入ってる虚無な配信を、音声録音を残してしまっていた、番組でございますはい、一応ですね、画面向かって一番左端による HRR と書いて HR がメイン MC、 そしてもう一人の、メイン MC、 今日は、ぬいぐるみに、はい、ぬいぐるみのマイクから音声だけが出ている、
yes.
現場から、yes. 現場からお送りしております。
現場からアリスというウサギが喋っております。
はい、このね、ウサギの人形の中にマイクが仕込まれている感じでございます。はい、というわけで改めまして
よろしく、そうだったんだ、
よろしくお願いいたします。そう、そうそうそう、ウサギの中にこれマイクが仕込まれておりまして、ね、
うん、
今日は遠くからということでですね、音声をお送りしております。そう、最近いかがお過ごしでしょうか。最近ね、めちゃめちゃ忙しくて、私体力が限界を迎えております。
あ、
そう、まあすでにね、皆さん周知のことだと思いますが、私の実家ってさ、某うどん県で、まあ、某うどん製でね、うどん屋さんをやってるんですが、でね、まあ一昨年の話なんですけどね、その実家のうどん屋さんが、そう、某ね、バナナの人のねグルメ番組で紹介されたんですよ。
うん、
そう、それでちょっとね、一昨年から大変なことになったんですが、その某バナナの人のグルメ番組のなんか再放送かなんかがですね、日曜日にあったらしいんですよね。
うん、
そう、再放送、また再放送かなんか総集編かなんかでね、でそれでなんかその日曜日にね、突然電話がかかってきてですね、
うん、
お客様からあんたんところの店なんかテレビに出てたよみたいな感じで電話がかかってきてですねちょっと待って、なんのこっちゃみたいな感じでですね、
うん、
それで何でしたっけ、もう月曜日、火曜日が、まあ、火曜日が私6連勤の最終日だったんですけど、そのね、
うん、
日曜日でに土日でね、もうめちゃめちゃ大変だったにもかかわらず、月曜火曜もひいこら言うような、そんな事態になっておりまして、まあそんな感じでね、うん、まあ大変な日を乗り切ってですね、私本日、6連勤 6日ぶりのお休みだったわけなんです。
お疲れ様です。
何もできませんでした。やりたいこといっぱいやったのに、起きる朝起きて、動画を見て、おうどん食べて、寝て、お昼寝して、レイブンズナイトの時間になっちゃったんです
あ、お疲れ様です。
でございます。お、銀河夏目さんもこんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。
ま
あ、そんな感じでですね、体力の限界を迎えている限りではございますが、まあ今日もね、元気に、なっていきたいとは思います。さあ、そんなこんなでですね、なのでね、今日私飲み物なんですけど。
うん、
アスパラドリンクとコーラを混ぜたものを決めております。
え、
アスパラドリンクとコーラを混ぜたものを決めております。
アスパラドリンクってアスパラガス？
あ、そう、ね、アスパラドリンクっていうのがですね、そのいわゆる栄養ドリンク系であるんですよ。
うん、
ね、アスパラドリンクで検索したら出てくるかな。あ、出てきましたね、
アスパラドリンク、
田辺三菱製薬ヘルスケアっていうところでから出してる、そのね、アスパラドリンクアルファってやつが出てくるんですよ。
うん、出た。
そう。で、その分の、なんか大道さんが出してるアスパラドリンクの方ですね。それをですね、何でしたっけ、コーラと混ぜて飲んでます。さあ、 元主人さんがこんばんは激務だったから今日はプチ放送、まあそれもあるんですけどね、ちょっとね、今日に関しましてはちょっとアリスさんが来るか来られる来ないか分かんなかったっていうのもありますんで、
はい、
そう、まあ、そんな感じでですね、ちょっと、私の激務体力的な部分もありますし、その辺のね都合もあるかもしれない、まあ今日はねアリスさんは、音声のみの参加になってるっていうので、させていただければかなと思います。元主人さんこんばんは、毎度でございます。アンドラスさん、本当は仕事の車のタイヤのボルトが壊れて死にかけました。ちょっとそれはやばい、
ちょっと怖いよ。
怖い、ボルトはしっかり締めておいてもね。はいはい、泉さんがね目がギンギンギラギラになりそうな飲み物、いや意外と大丈夫です。変な味にならないんですか、意外とね、これがね何でしたっけ、アスパラドリンクとコーラはね大丈夫です。はい、
お
大丈夫です。ですね、あかんかったやつはですね、言います。コーラと混ぜてあかんかったやつ、アリナミン V はコーラに混ぜたらちょっとやばかったです、
うん、何がやばいの。
味です。
味は、
はい、味
やばいってどんな味なの。
なんかアリナミンの、なんか薬っぽい味とコーラの味が混ざり合って危険な味になります。アリナミンはやばかったですね。でアスパラドリンクは意外と平気でした。はい、で大丈夫って言ってるけどよくは真似しちゃダメですよっていう、いやというわけでですね、あとニコニコでもいつもではってアリスさんが来るか来ないかわからないのに関して、いや今日のやつは事前に予測できてたやつですから、はい、まあそういったのもあってですね、まあ、たまにはプチ放送でですね、お茶を濁すのもありかなとかって思ったりしてる今日この頃でございます。そう、意外とね、結構いい飲み物組み合わせって言うたら、リポビタン D、 リポ D ですね、リポ D とポカリスエットを混ぜるのは美味しいです。
リポ D とポカリ、あ、それはちょっと美味しそうかもしれない。
リポ D とポカリは合います。
ん、飲みやすそう。
その代わり目がギンギラギンになりますけどね。
あ、そうなの。
目がギンギラギンになります。
そうなの。
そうですよ、目が、いやプラシーボ効果かもしれませんよ正直。
うん、
ほら、よくお酒とスポーツドリンクを飲むと体が吸収しすぎて酔いが回りやすいっていうパターン、話は聞くじゃないですか。
うん、
なので何でしたっけ、スポーツドリンクとリポビタンデーなんかを一緒に飲むと、ひょっとしたらそのカフェインとか栄養成分がね、ものすごいこう体に吸収されやすくなって大変なことになるのではないかなみたいな感じの。エイチャルさん、アジオン時期枠、ちょっと待ってください、それはちょっと若干心外ですね。リポデーとポカリはマジで、やってみてください。はい、リポデーとポカリはこれはね、意外と美味しいです。はい、で今やってるそのアスパラドリンクとコーラはセーフです。意外と美味しいです。そう、何でしたっけね、大体ねアスパラドリンク1本に対して500ml のコーラとかぶち込む感じがちょうどいいのではないかなみたいな感じで思いますが、まあポカリとね、リポで騙されたと思ってやってみてください。ただね、リポビタン D でも高級なやつあるじゃないですか、
うん、
普通のやつじゃなくて高級な方。そう、高級な方はね、どちらかというと何でしたっけ、漢方系というか、なんかそういうね、そっちの成分が強くて、その味にね、めっちゃ引っ張られるので、高級なやつではなくて、一番ベーシックな、一番安いやつ、一番安くなく、一番普通のやつですね。はい、コンビニとかで置いてるようなやつですね。だから高級な方に行くと、なんか多分高麗人参的な、高麗人参かよく分からんけど、なんか漢方的なエキスの味がするので、はい、そう、オロポみたいな感じ、あ、オロナミンポカリ、あ、それもね、どうなんでしょうね、うん、そんな感じになるのかな。 ぜひぜひ、リポデート、なんだ、ポカリは、ね、試していただいてもいいかなと思います。私は今はアスパラドリンクとコーラのブレンドのもの、飲み物を飲みながら、配信しております。はい、まず混ぜてみようという発想がすごいね。いやこれもね、何でしたっけ、そう、どうしても、夜更かししないといけないような状況、そう、体力、どうしてもその夜更かしをしないと、ね、ブーストしないといけないって状況 でそれで、何でしたっけ、ほら、お酒とね、ポカリを飲むと、じゃあお酒とそのスポーツドリンクを飲むと吸収され、されて酔いが回りやすいよみたいなことを聞いてたから、混ぜてみて飲んだんですよ。混ぜてやってみたんですよ。栄養ドリンクをね、混ぜると、ね、より吸収されて、ギンギンになるんじゃねみたいな感じでね、思って、やってみたのが最初です。リポデーとポカリを混ぜて飲んだのが最初です。それがね、意外と、味は美味しかったし、完全にね、何でしたっけ、プラシーボ効果かもしれませんが、元気の前借りができました。はい、こんにちは、ぽいぽいさん、こんばんは、毎度でございます。昨日急に用事ができていけなかったことで、ことをすんごい泣きそうということでですね、いや昨日、何でしたっけ、いつも、私がソロでやってるエルデンリングの配信でちょっとね、うちの リスナーさんとかにもよく来ていただいてて、かつ、ご自身もね配信してるその VTuber さんではございません、配信者さんかな、レイウスさんってその男性の方とコラボしてですね、赤字市場向上戦っていうのを、普段はリスナーさんと一緒にね協力しながら攻略するっていうやつをやってたんですが、固定メンバーでやるっていう配信をちょっと試しにやってみました。
ほう、
まあ好評だったかどうかって言ったら、まあどうなんでしょう、わからんところではございますけど、 それをね昨日やってて、ポイポイさんもねエルデンリングの配信には、ご興味があるというかよく来ていただいてるんでね、昨日来れなかった残念だったですね。まあまあまたねなんかやると思いますんでね、ぜひぜひその時はよろしくお願いいたします。泉さんが、じゃあ今度はコーラとメントスを混ぜてみよう、美味しいから。いや、炭酸抜いてからやりましょう、コーラとメントスに関しては
、ね、怖い怖い。
ドリンクバーで混ぜるのはよく聞くけど、栄養ドリンクとコーラを混ぜるというのは初耳です。葵さんの意見、こんばんは、まさまゆだね。いやでも栄養ドリンクと何かを混ぜるって結構いろいろあると思うんですよね。なんかレッドブルウォッカとかさ、レッドブルウォッカ
すごいね、なんか
ね、
もうなんか なんだろう、はい、寝れなさそう。
レッドブルウォッカはねやばいですよ。
やばいの？飲んだことあるの？
は
い、
飲んだことありますよ、もちろん。ちゃんとね、何でしたっけ、レッドブルです。
え、
レッドブルです。ウォッカ自体が別に何でしたっけ、元のジュースを壊すような味とか香りはないですから、ただのアルコール水みたいなもんですからね、ウォッカって。だからアルコールの入ったウォッカなんですが、まあまあ決まりますね、混ぜるな危険な話をしている。何の話をしているのって言いますと、そう、ちょっとかいつまんで説明させていただきますが、私、今日何でしたっけ、6連勤中、超忙しかって体力がものすごい消耗している状態ですので、現在アスパラドリンクとコカコーラを混ぜたものを、コカコーラじゃない、アスパラドリンクと、スーパーで売ってる 1.5 リッター120円のコーラを混ぜたものを飲んでるっていう話から、栄養ドリンクですね、リポデーとポカリを混ぜて飲むと美味しいよっていう話から、レッドブルウォッカっていうのが、バーとかでたまにね、出されてることがありますよっていう話に飛んでおります。さあ、ガン決まり、ガン決まりではないです、意外と味わって飲んでおります。そう、アスパラドリンクとねコーラは味も悪くなく、まあ、睡眠不足というかね、ちょっと体力を 体力というか、まあね、眠らないようにしながら飲めるっていうことでですね、皆さんはなぜそういったものを含めてですね、なんか混ぜてこれとこれ混ぜると美味しいよっていうのがあったらね、ぜひぜひ、教えてください。
なんか混ぜるっていうと思い出すのは、
はい、はいはいはい、
子供の頃、
はい、
ポカリスエットじゃなくてポカリスエットにするために、うん、ポカリスエット飲みたいなって時に、
はい、
あの兄が味の素と水を混ぜると、あ、味の素と砂糖と水を混ぜるとポカリスエットになるよ。
あ、聞いたことありますねそれ。味の素と水とポカリスエット。
無理だった。はい、子供的には信じたけど無理だった。
いや、それはね聞いたことありますね。
うん、話したことあるの、ね、
味の素と水と砂糖と混ぜるとポカリスエットの味がする、んなわけねえだろって話ですよね。今日のお題混ぜるみたいな展開、いや、あの、まあまあ雑談の一つとしてですね、そういうあの、うん、出たものに関してはちょっとまあ、聞いていくのも面白いかなって思ってですね、ポイポイさんが味噌汁に牛乳とトニックを入れてみな、うん、絶対嫌ですね。嫌な予感しかしないですね。そう、混ぜるか、それ混ぜるといえばですね、そのうどんの中にあの水入りのうどんっていうのがあったりするんですよ。
水入り
酢、そう、あの、
あ、お酢
が入ったうどんですね、うん、そういったのもあったりして、若干あの、まあ、香りつけにもならない程度に混ぜたりすることがあるらしいんですけどね、
うん、
その場合若干ね、そのうどんにって感じでのもあったりしますし、お、白ご飯さんこんばんは、良い夜ですね、眠い、私もとても眠いです。はい、葵さんが麦茶と牛乳混ぜたらコーヒー牛乳になると聞いてやってみたら似た味でした。そうなの。麦茶と牛乳を混ぜたらコーヒー牛乳。あ、でもね、なんか麦茶に砂糖を入れると紅茶っぽくなる的な話も聞いたことありますね。はい、
紅茶か。
そう、泉さんが中学校の時の部活でペットボトルのポカリを持参するのはダメで、ポカリの粉に水入れて水筒に持参するのは OK だった謎ルールがあった。あー、なんか謎ルールありましたね昔は。お、HR さん6連勤お疲れ様、ありがとうございます。はい、あー、でもなんかそんなね謎ルールあったな。なんかあのペットボトルとか缶ジュース持ってくるのはあかんけど、水筒の中に入れてるものなら大丈夫みたいな、はぁ、あ、はい、ポイポイさんがパプリカの粉、人参、卵、ドライトマト、ご飯で混ぜていい感じにすれば美味しい。ほう、パプリカの粉っていうのをねちょっと想像できないですね。さあ、ご飯さんとポイポイさんが、巡り合ってしまいましたが。
え巡り合ったの？
そう。このね、絶対あかん飲み物。9割水、1割牛乳。うわ、まずそう
一体これは何の番組になってるんだ。
いや、1割牛乳、9割水はめちゃめちゃまずそう。なんだこれ。はい。そんなことしたらコーラとラムネを持っていく緑の人が現れそうであるということで、いや、私ね今手元にラムネがあるんですよ。数日前にね、ラムネ 335g もらったんですが、なんかあのブドウ糖のおひねりラムネってやつをもらったんですけどね、ちょっと柔らかい感じなので、うん、でもこれはもうあとなくなり、もうなくなりそうです。アンドラスさんが、グラニュー糖とレモン入れるとマシになる。ほう、牛乳、水1割、水9割、牛乳1割、グラニュー糖とレモン入れると、あー、牛乳注いだ後に飲むじゃろ、水で すすぐじゃろ、飲むじゃろ、いや想像しただけで嫌だなこれ本当。はい、お酢とドリンクの胃腸薬大谷さんなど一緒に飲んでみて、見てみてください。それは胃に穴開きそうですね。どうなんだろう。はい、なんかそのお酢とかのね、酸性力が強いものね、何でしたっけ、胃の粘膜を貫通するぐらい酸性度が上がったりすると大変なことになりそうな気がしますね。良い子は真似しないでください。さあ、そう、胃がお腹が膨らむ、ほうほうほうほうほう、よいしょ。はい、まあそんなこんなでですね、お酢と胃腸薬飲むと化学反応でガスが出まくる。あ、そうなの。メントスコーラみたいな感じか、ノリとしては。
メントスコーラ。
はい。なんかめっちゃガスが出まくる。それはね、確かにものすごいゲップが出そう。いやー、大変なことになりそうだね。白ご飯さんにね、エナジードリンクにコーラ混ぜてる人に言われたくないのでは。いやいやいや、意外とエナジードリンクコーラは大丈夫でございますよ。さあ、そして、ニコニコではバーチャル YouTuber 好きの方がご来場されたらしいんですが、いやね、ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんばんは。まあ、こんなね、バースデーの雑談ラジオ番組にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
いらっしゃいませ。
はい、おならと一緒に見までです。
見渡しちゃダメ。
見渡しちゃダメですよ。まあ、年がいくとね、その辺の制御が効かなくなってくるかもしれませんしね。まだまだ私は、その辺の制御は効く人間でありたいとは思っております。さあ、よいしょ。どっちも味強いから別々に飲んだらよろしいということではございますが、そのエナジードリンクとコーラはね、意外と混ぜても、エナジードリンクというか、アスパラドリンクとコーラ、混ぜるドリンクによっちゃね、そのまずくなったりすることっていうのもありますんでね、皆さん気をつけていただければと思います。ちなみに、なんだったっけ、デカビタ C に、違うわ、ドデカミンストロングに、ウォッカを混ぜるのは美味しかったです。あ、じゃあウォッカじゃない、ラム酒だ。ドデカミンストロングにラム酒を混ぜて飲むのは美味しかったです。私の中ではそのラムストロングっていう、カクテルを勝手に作り上げてる感じだったりはしますけどね。
うん、
便秘気味の時にはいいかもしれんね。はい、葵さんが、麦茶3、牛乳10、お砂糖お好みの量でコーヒー牛乳になります。はあ、3対10って割合難しいな。今思ったんですけどね、いやいや、3対10で混ぜるとかっていうのは割合難しいなって思いまして、37とかなら分かるんですけどね。そう、麦茶、コーヒー牛乳、麦茶に、いや、牛乳に麦茶を混ぜると、コーヒー牛乳っぽい風味になるっていうのは、これはちょっと豆知識なのかもしれません。パパイヤとお酒もあかんかったな、つ。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。いや、食い合わせの悪いものっていうのはね、やっぱり世の中存在しますからね。お薬とかなんかもね、飲み合わせの悪いものちょっと気をつけないと、大変なことになったりしますんでね。皆さん、お薬飲むときはちゃんと薬剤師さんのね、アドバイスとか、ね、従ってちゃんと飲む必要が。そういえばあのお薬手帳なんかっていうのもね、その過去に飲んだり処方されたりしてるお薬で、なんかね、飲み合わせがまずいものがないかどうかをちゃんと薬剤師さんが確認するためにあったりしますんでね、ああいったのも、確認しておく必要があったりします。 ONN さん、こんばんは、毎度すいらっしゃいませ。あ、なるほど、牛乳 100cc に麦茶 30cc、 それぐらいの割合なわけですね。はあ、はあははあ、は。チョコレートにコーラも合わないよね。チョコレートにコーラ、私のバレンタインデー配信ですか。チョコ食いながらコーラを飲むっていうね、地獄のような配信を行っておりましたが、アンドラさんがパパイヤが発酵促進で酒がやばいそうです。あー、なるほどね。はい、 そして泉さんがね、泉が飲んでいるお薬とグレープフルーツジュースを一緒に飲むと副作用が出てやばいらしい。そう、グレープフルーツなどの柑橘系のジュースと一緒に飲むとまずいお薬っていうのは結構ありますよね。そうなので、なんか何でしたっけ、柑橘系とお薬一緒に飲むと、そう、なんか何でしたっけ、グレープフルーツおよび他の柑橘類との薬物相互作用みたいなのがあるらしいです。そう、これに関しては何でしたっけ、お薬を服用中にグレープフルーツを取るとお薬の分解が邪魔されて必要以上にお薬が効くことがあるそうです。
効くことが、
そうらしいです。分解が邪魔されて効きすぎるらしいですね。
ほうほう。
そう、薬の分解が遅れてですね、その分、まあ多分薬ってさ、何でしたっけ、まあ分解されて体に吸収されるけど、一部は体の外に排出されることをちゃんと目分量計算されて作られてるんですけど、多分ね、体内に取り込まれすぎるっていうのがのかな。なるほどね。そう、ただ何でしたっけ、食べても大丈夫としたらレモンは意外と大丈夫らしいです。レモン、温州みかんとかはダメですけど、ポンカンとか金柑はダメだったりとかするらしいですね。
お
ー、そう、あとはその夏みかん、ダイダイとかサワーオレンジとかイオカンとかですね、八朔とかグレープフルーツ、このあたりはダメみたいですね。はあ、はあははあ、は。なるほどね。はい、ケルミムさんにご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
グレープフルーツはね、飲むとなんか吸収されすぎて副作用が出てしまうっていうみたいですね。はあ、はあはあはあはあ。なるほどね。温州みかんじゃない、温州みかん、ありがとうございます。なのでね、そう、あと デコポン、デコポンってなんだろう、デコポンも大丈夫らしいですよ。はい、デコポン、かわ、デコポンね、名前聞いたことはあるんですけど、あー、かわいいみかんだなこれ。
デコポン、
デコポン、なんかボンバーマンの爆弾みたいな形してますね。このデザインを見てボンバーマンの爆弾っていうのを思い浮かべるのは俺ぐらいか。
ボンバーマンか、
うん、よいしょ、ボンバーマン爆弾のあれで、そうそうそうそうそう、いや、ボンバーマンといえば何でしたっけ、そのスーパー、ボンバーマンオンラインっていうのがあったじゃないですか。
うん、
あれね、すぐなくなりましたよね。
あ
ー、スーパーボンバーマン R オンライン、いやんー、なんかね、そういうそのボンバーマンとかでオンライン対戦できるようなゲームっていうのがね、今後出てくればいいのかなって思ったりはしますけどね。そう、言われてみれば確かにデコポンボンバーマン愛媛じゃない、熊本らしいですね。デコポンは熊本のみかんみたいでございますが、ね、ルーター経由だとプレイ不能だったからな。え、そうなんですか。え、マジで。
ん？
いや、ボンバーマンオンライン R がルーター経由だとプレイができなかったっていう不具合があったらしいです。
ほう、
まあ、ルーターの種類によるんじゃないでしょうかね、おそらくは。私も一応ルーター、まあ、ルーターは当然、何でしたっけ、私の実家というかお家、複数台パソコンがございますんでかましてますけど、一応ね、プレイできてたりはしたんで、まあ、多分ね、何でしたっけ、ルーター経由のなんか あれだあれ、フィルターとかね、そういったの影響があったのかもしれませんね。あれだ、スーパーボンバーマン R がさ、いわゆる不正アクセス判定されてルーターに強力セキュリティの強力なルーターに弾かれてたとかっていう可能性もあったかもしれません。そうなのでね、まあでもそのオンラインで対戦してみたいっていうゲームといえば、そのボンバーマンもそうですし、あとその何でしたっけ、桃太郎電鉄シリーズなんかもね、ちょっとやってみたくもありますよね。まあ時間がかかりますからね。
桃鉄
とかね。いや、公式にボンバーマンオンラインはルーターを間にかましているとプレイ不能って歌われていた。マジか。いや、それだとあれです。いや、それだとオンラインはルーターを間にかましてるプレイ不可って歌われてたってことは、これ実際にキャラが動かなくなったってことは、いやいやいやいやいやいや、そんな環境今ないでしょ。びっくりします。いや、公式がですね、ボンバーマンオンラインはルーターを間に入れていると、プレイ不能って歌われてたらしいです。で、実際にキャラが動かなくなったっていうことがあったみたいでございまして、
うーん、
あ、だって今その Wi-Fi とかなんかも絶対ね、なんでしたっけ、無線 LAN の環境とかだったら絶対ルーターか、ま、間にかましてるでしょうし、そう、ルーターモネム直結なんかしようものならもう外部から侵入され放題ですからね。はい、で、HR さんのやっているゲーム大体ボンバーマンごっこできる説。なるほど。お、ちょっと待って、俺がやってるゲームちょっと順番にボンバーマンごっこできるか、確認していきましょう。
は
い、
ボンバーマンごっこって何？
爆弾でドッカンドッカンすること。まず、毎週木曜日に、まあ、恒例でやってますセブンデイズ2ダイ、あ、ボンバーマンごっこできるわ、ダイナマイトあるわ。
恐ろしい。
はい、エルデンリング、あ、まあまあまあ、魔術の爆発魔術とか、あと何でしたっけ、投げ物の爆弾でね、ボンバーマンごっこ、まあまあできますね。はい、で、アーマードコア、アーマードコアはちょっとキャノン砲になるけど、一応爆破でドッカーンできますね。はいはいはいはいはい。あと何かあったかな？そうそう、タルコフ。タルコフなんか手榴弾投げたらボンバーマンごっこできますね。あー、なるほど。だいたいできますね。だいたい。はい。ね。泉さんが DOL プレイヤー4人でリアル3年ほどかけて桃鉄100年対戦しました。あー。桃鉄の100年対戦とかってあれ何時間ぐらいかかるんでしょうね。私めっちゃ若い頃にですね、友達と家で、年末年始とかでさ、徹夜桃鉄みたいなのね、やった記憶はありますが、100年はいかなかったな
ぁ。これね。
はい。時間、何時間ぐらいかかるんでしょうね。100年プレイはだいたい30時間ぐらいらしいです。
ちょっと飲み物持ってきていいですか？
いってらっしゃいませ。はい。4人で100年プレイだと、まあ、4人で100年プレイだと予想時間は大体40時間らしいですね。はあ、はあははあ。ね。なので、まあ、ただ、あくまでね、1ターン30秒と考えて40時間ではございますけど、人間が全員だったら喋ったり休ん悩んだり休憩したりしながらだとかだと50時間前後らしいですね。お、カタリア最小さん、こんばんは、毎度でございます。3年も楽しく遊べる仲間がいるのは素晴らしいですね。なるほどね。リアル桃鉄100年モードを友達4人でプレイしていて、90年ぐらいでキングボンビーサイコロ10個攻撃で全部6。うおー。はい、なんか何でしたっけ、そう、私がね、まあ、キングボンビーとかでね、その大逆転とかね、あと何でしたっけ、まあ、作品によってはなかったりするんですけど、もう借金を膨らませまくってですね、そう、負けそうになったら逆にあえて借金をめちゃめちゃ膨れ まくらせて、もう大量に借金を抱えて、そのタイラーのマサカードっていうので全員マイナスに巻き添えさせるっていうね。タイラーのマサカードっていう全員の所持金が一緒になるっていうカードがあるんですけど、それでその自分のね、あのマイナスの借金を他人、残りの3人に押し付けるっていうような害悪プレイとかをしていた記憶がございます。私らエルデそろそろ3年になりそうね。そう、エルデンリングもねそろそろ3年になりますね。うん、 HR さんもだけど大航海船オンラインプレイヤーっていう共通の趣味があるので長くお付き合いできるんですっていうことではございますが、まあ、大航海船オンラインもね私も離れてからだいぶ経っておりますがね、光栄さんはあのゲームね、はい、どれぐらいまで続けるんでしょうね。そう、さくらさんが最悪だな。いや、私のね最低行為でございます。そう、まあでもね3年だけじゃなくて、まあ、アリスさんとはねもう付き合い何年目なんでしょうね。もうこれは17年目ぐらいになるのかな。うーん、さあというわけでですね、
かっ戻りました。
お帰りなさいませ。こんばんは、毎度でございます。そう、長く一緒にゲームとかをね遊べると、寝落ちる前に風呂はないといけないでラジオやめれぬまあ今日はプチ放送ですからね、そのゆっくりお風呂入っていただいて大丈夫ですよ。もうあの取り留めない話しかしないから、レイブンズたちのお風呂ガタッお風呂って聞いた時にガタッって反応するっていうね、定番ではございますけどね。
ガタッ
まあ、そんなわけでですね、大航海船オンラインは加速化が進んでリスボンですら日付変更前後の、時間が100人切るそうです。まあ、でも月額課金ですからね。まあ、最近のゲームってさ、その MMORPG っていうジャンル自体がなんか流行らなくなってるじゃないですか。
うん、
そう、最近だとその買い切りのゲームとかですね、そういったものが多くて、うん、そのまあ、中でもそのファイナルファンタジー14とかは結構配信されてることが多いんですけど、やっぱりそのゲームをプレイするのにその配信の比重っていうのも結構大きくなってきてて、その MMORPG とかってなかなか配信しづらいっていうのはあるんですよね。
うん、
そうなので、まあ、最近のゲーム界隈だと MMORPG っていうのがあんまり流行らなくなってるんですけど、私なんかもね MMORPG はがっつりやって生きてきた人間なんでね、なんかそういったゲームっていうのも久しぶりにやってみたいなって思ったりもするんですけど、いかんせんね時間がなかったりっていうのもありますからね。そう、 MMO も、そう、変化が少ない。まあ、確かにね、どうしてもその新しいゲームとかそういったのに目移りしそうな部分もありますし、まあね、あとは配信者さん配信映えするかどうかっていうところっていうのもあるのかもしれませんけど、ね、その配信映えするゲームだったら配信者がやって、その配信者がやったゲームをあのリスナーさんの目に留まって、そのリスナーさんがそのゲームを購入してみたいな感じの循環が生まれてるような、まあ、今の時代な感じかなっていうのはあったりしますけどね。はい、まあ、そういうところで、ね、あのエルデンリングとかが流行ってくれればいいんですが、まあ、なかなか流行らない感じかな。まあまあね、でもあの販売数自体はめちゃめちゃ売れてたりしますけどね。カタリア最初なんか時代とともに情勢は変化してきますからね。そのいろんな時代をね、私あのもう本当にオンラインゲームの走りからこうね、走りからプレイしてきてた時代だったりしますけどね。私なんかあの何でしたっけ、 MMORPG で最初にプレイしたのはウルティマオンラインだったりしますけどね。それでもだけどハイスピードじゃないから見栄えがね。でラグナロクなんかもチラッとやったことはあって、マビノギもやりましたね。あと何やったかな、大航海船オンライン やったでしょ。 FF はやってないんですよね。そう、ファイナルファンタジーのあの MMORPG オンラインはやってないです。
うんうん、
そ これね、あの正直はあの好み分かれると思うんですけど、いわゆるその絆ゲーっていうゲームが私あんま好きじゃないんですよ。絆ゲー、
そうなの？
またはその何でしたっけ、役割分担ゲーそう、絆ゲーまたは役割分担ゲー、職業ごとにやることが決まってて、それをやらないと怒られるゲームは嫌いです
すごい、
はい、はい、そう、職業ごとに役割がね、何々し、あのちゃんと真面目にやってください、役目でしょって言われるゲームは嫌いですそう、そう、まあ、ロールのあるゲームって言ったらいいですかね、まあ、この辺はねちょっと正直好み分かれると思います。だからその感覚としては私なんかは結構ね、その海外寄りなのかもしれませんけどね、なんだろう、そう、まあ、例えばその私結構回復キャラ、ヒーラーキャラめちゃめちゃ好きなんですけど、うん、ヒーラーキャラ好きなんですけど、あの他人を回復するんじゃなくて自分を回復しながら戦いたいんですよ。でも和製の MMORPG とかってヒーラーって基本的には味方を回復して、その回復支援を続けるっていうパターンが多いんですよね。
うん、
そうとなると、回復せずに殴りに行こうものなら、おい回復しろよって怒られるんですよねだからそういったのがあるんでね、そのなんだろうね、まあ、器用貧乏キャラというか、そういったのが好きだったりするので、そういう意味ではその役割分担芸、和製の MMORPG っていうのはやっぱなかなか合わなかった感じっすね。
なるほど。
それね、その別に MMORPG だけじゃなくて、FPS とかでもね、結構日本の FPS と海外の FPS って、そういったところが差別化されて、そういったところって結構違ったりしたんですよね。そう、まあ、FPS、TPS とかもそうなんですが、例えばなんですけど、その日本だと、まあまあ、もうサービス終了しちゃいましたが、その某ガンダムオンラインってあったじゃないですか。ガンドゥムオンラインね。あれなんかはその支援機ヒーラーなんかはもう、まあ、最初のこそまだ戦えてたんですけど、もう 最終盤になったらヒーラー機はもう延々と味方を修理し続けるみたいになっちゃってましたし、ただ海外のね、まあ、バトルフィールドとかをはじめとした兵科ごとロール分けされてるようなゲームとかでもヒーラーでも戦えるんですよね。バトルヒーラー、まあ、戦えるヒーラーっていうのがものすごく多かったです、
うんうん、
あくまでおまけとして味方を回復できますよみたいな感じでさ、延々と味方を回復だけしか回復しないといけないみたいなのはじゃなくて、逆にその戦いながら回復できて一人前みたいな感じの方が多かったりするような感じですね、
うん、
日本海外産のそういったものに関してはね、MMO ならファンタシースターオンラインかな。ファンタシースターオンラインはあれ MO でじゃなかったですかね。そう、カタリア採集さんも、協力系は全般的に苦手。あー、なるほどね。で、泉さんは、バトルが下手で、FC 内で足引っ張るって悪いやつだって強制除名。まあ、プレイヤースキルとかがしっかり影響が出るようなゲームとかってやっぱ難しいっていうのはありますからね。アクションゲームとか、アクション要素が強いゲーム、ね、戦闘自体がすごい単調で、そのレベルとか、プレイ時間によってですね、その、相手を倒せるっていうようなゲームだったらいいんですけど、最近は逆にそのプレイ時間よりもプレイヤースキルに重点が置かれているような、まあ MMORPG じゃなくてその単発の作品っていうのも多いですから、まあ、うん、この辺はね賛否あると思いますけどね。そのコマンドバトルにしてもねっていう感じではございますけど、でもね意外とね、なんだったっけ、そのアクション RPG じゃなくて、コマンドバトル、単性のコマンドバトルなのに、流行っているものっていうのはやはりあるんですよ。そう、ファイナルファンタジーなんかも完全にアクション寄りにシフトしてるんですけど、
うん、
ポケモン、あれってほら完全に単性の コマンドバトルじゃないですか。
うん。
なのに世界中で流行ってるんですよね。
まあ確かにそうですね。
そう、あれはねすごい。
なんでだろう。
いやあれじゃないですか、あのポケモンに関しては、何でしたっけ、ものすごい複雑なじゃんけんなんですよあれ。言ってしまえば、
まあそうだね、
知識の量とかもいりますし。そうだから結局のところポケモンが流行ってる理由っていうのは、まあまあまあ、なんだろうね、麻雀とかと同じ理由なんじゃない？うん、そんな気もするですです。そう、知識の量がものを言いますしね、まあ運の要素もまあ多少あったりはしますし、そのね命中率の低い技が当たるか当たらんかみたいな感じの運の要素もあったりはしますし、その言うたら麻雀的なね、楽しみ方ができるから流行ってるっていうのはあるのかもしれませんけどね。だから極端な話ね、あの命中率 30% の一撃必殺などを3回連続相手に当てたら勝てるわけですからね。そう、ね、まあでもその、でもそんな中でやはりその、まあ、海外の中ではその若干その単性バトルに不満を持ってる方もいたんでしょうね。なのでパルワールドが流行ったのかもしれませんよね。そうだからその、ね、ポケモンは好きだけど、そのいわゆる単性バトルじゃなくてポケモンと一緒にね、あの物理銃を持ったりして物理で殴り合いたいって方がっていう層がやっぱいたんでしょうね。なのでパルワールドが流行ったっていうのはあるのかなって思いますけどね。で最初さんも、同じ麻雀でもチームプレールールの対戦は苦手なので出たくない。ああ、まあ麻雀なんかもね、2対2のチームプレーっていうのもありますしね。まあでも麻雀でチームプレーって言ったらちょっと私漫画の読みすぎかな、あの投資とかさそういったのをさ、あの決めてるとかっていうのもひょっとしたらあるかもしれませんしね。
そう、うん、
ね、まあ、そんなわけでですね、麻雀配信とかもちょっといずれはやってみたいですよね、参加型麻雀配信。まあ、
そうだね、
まあ、私なんかはもう完全にあの運ゲー人間ですからね。あの友人戦をやるときなんかもう基本的には麻雀なんかもうノーガードの全突破ですよ。危険杯知るかリーチみたいな感じで、はい、ということで、そんな感じのノリだったりはしますけどね。そんなこんなでですね、今週1週間いろいろと忙しく配信はしておりました。ほぼほぼ毎日配信してたのではないかなって思います。まあ今後ともね、ちょくちょくと配信は続けていこうかなって思ったりしておりますんでね、ちょくちょくどころかほぼほぼ毎日配信はやっていこうかなって思っておりますので、何とぞ、チャンネル登録とか高評価なんかもよろしくお願いいたします。さっきもついさっきまで600人超えてたんですけど、いつの間にか599人になってたりとかね。お、秋月凛子さん、こんちゃるです。お、こんちゃるです。こんちゃるナイト、先ほどまでは
キャルナイト、
凛子さんも先ほどまでガーディングフォンのね、配信なんかも行ってました。お疲れ様でございました。お、そろそろメインコンテンツの時間か。そう、いい時間になってまいりました。今日は喋ろうとしてたことがいくつかあったんですが、なんだったっけ、ちょっと、一応ヘッドラインだけ言っとこうかな。
お
う、そう、何でしたっけ、なんか弁護士 .com のニュースでですね、そう、うん、どこからでも切れますっていうラー油の袋開けに苦戦して、口で開けたら目に飛び散る産地になって、治療費払ってもらえますかみたいなことがあったりね。どこからも切れへんやんけっていう話があったりとか、あとはですね、なんか何でしたっけ、 Windows11 かなんかで、なんかブラウザをさ、Chrome のダウンロードを中止するように促すメッセージが出したりとか、 デフォルトのブラウザから変更できないようにするドライバーとかが配布されたのでは、更新プログラムで導入されたっていう話があったりとか。
うん。
ね。そう。んで、意外とね、何でしたっけ、最近さ、いろんなね、サポートとかさ、電話サポートとかがさ、有料のナビダイヤルであることが結構多かったりするじゃないですか。
うん。
あれって意外とね、その、何でしたっけ、クレーム対策になるらしいんですよね。そう。そういったのがあったりとかですね。そういうのがあったりするっていう話を喋、ろうと思ったのと、あとはね、某ね、スマホの通話通信アプリのね、がね、個人情報流出問題があったりとかですね。はい、Chrome が使えなくなるってこと、いや、そういうことではなさそうです。はい、デフォルトのブラウザをね、変えようと思ったら Chrome のダウンロードを中止させるように促すメッセージが出したりとかね、チャット AI を導入したりとかね、そうで、そんな中、なんか2020年のね、2月の Windows 更新プログラムからデフォルトのブラウザで変更できないようにするドライバーがちょっと導入されてるらしいので、
うん、
いや、これね、場合によっちゃ独禁法に引っかかったりするっていうのはあるかもしれませんけどね。ってな感じでございます。フリーダイヤルにしていると暇な高齢者が話をしたくて延々と話を続けるから言うようにしているって聞いたことが、なるほどね。そうという話題をね、持ってきたわけではございますが、今日のレイブンズナイトは、今日のレイブンズナイト、今日の、とりあえず、語りのコーナーで、ゆるっと雑談配信コーナーでございました。というわけで、皆様、今から皆さんコロコロ試合をしてもらいます。
いかなければ、
はい、YouTube でコメントいただいた方、挨拶しただけの方も強制的にバトロワに参加していただくことになります。なんだって、はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。コロコロされちゃうだって。今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。準備はよろしいでしょうか。 YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。そのアバター同士でですね、コロコロ試合、こちらはですね、このストリームアバターの使用上、ニコニコ生放送やツイキャスで、ツイキャスでコメントしていただいた方はちょっとね、参加できないんで、ぜひぜひ YouTube の方にもしよかったらあさりに来ていただければどうだ、わーいっていうことで、おバージトップさんも生えてきましたね。はい、というわけで皆さん準備はよろしいでしょうか。バトルワードコマンド入力しちゃいますよ。いきます、 3,2,1 ポチッとな。さあ、バトルワードコマンド入力しました。若干タイムラグがございますが、さあ、皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ、今日最後まで生き残るのは誰か。早速激しい戦いが繰り広げられておりますが、現在開始直後、乱戦の中、体力ゲージリンコさんがほぼ体力満タンをキープしているぞ。さあ、どんどん人が減っていく。さあ、バジトンプーさん、葵さん、篠森近さん、アリスさんが残っております。さあ、アリスさんがもう体力ミリだ。さあ、現在体力を大量に残しているのはアンドラスさんが体力ほぼ全開な状態で残しております。さあ、ポイポイさん、リンコさん、アンドラスさんの3人との打ち合い、アンドラスさんは回復アイテム確保、体力満タン。さあ、リンコさんはあと3分の1ほどバックスタブを決めていく。さあ、逃げるリンコさん、追うアンドラスさん、振り向きざまの攻撃だが、アンドラスさんがリンコさんを撃破。本日の勝者は アンドラスさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。はい、今日はちょっとレイブンズナイトプチということでですね、プチ放送をお送りしました。まあ、ちょっとね、来週から来週再来週ちゃんとした本放送がね遅れるといいなって思ったりしております。さあ今回も勝てんかったか、秒でやられた、まあ、こればっかりはね運の勝負でございます。決して八百長とかはして、あの昨日もちょっと昨日とかもなんか勝ってしまったらしい、主催者勝ってしまったんですけど、八百長とかは決してしておりませんのでね、はい、運の勝負でございます。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アリスさん、なんか最近大変らしいね。
そうなんです。
まあ、無理せずね、ゆっくり、休めるところはしっかり休んで、ね、やらなければいけないことたくさんあると思いますんでね、しっかりと消化しつつですね、はい、お互い頑張っていきましょう。昨日も八百長、はい、八百長はしてないよ、八百長はしてないよ。はい、というわけでですね、今日はこの辺でちょっと早いですが、この辺で終了したいと思います。今日来ていただいた方本当にありがとうございました。またね、来週もレイブンズナイトをお送りしたいと思います。でそれ以外にもですね、何でしたっけ、ゲームの配信とかですね、まあ、今日先ほど来ていただいた秋月凛子さんのね、あの 3D モデルの制作配信なんかもね、やっていく予定でございますのでね、ぜひぜひ、高評価チャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。またね遊びに来てください。はい、というわけでですね、この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、アリスセラフィムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこれ。See you next time.
おやすみなさい。